柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎雄二です。
俳優の笹田優香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、なんかありますか、はい、今日は
今日そうですね、今日何の日だろうとふと思いまして、うん、調べてみたところ、国連が定めた世界環境で日本でも環境の日ということで記念日になっている日だったんですね。
あ、そうなんだね。
はい、うん、で環境のために何ができるだろうと考えてみたんですけど、うん、一番手軽にできることって、まあ、ゴミを減らす。具体的にはその料理するときにお野菜の皮も使ってみるとか。
あ、減らすってそういうね、はい、ちゃんと利用してね、うん、減らすってね、
はい、お洋服もなるべく捨てずに何回も着たり、うん、あとは最近だと古着。
あ、最近流行ってるよね。
流行ってますよね、
古着屋さんというか、はい、そういう古着だけじゃなくていろんなものをなんか買い取りし、うん、ね、
はい、
あるいは中古売るとこは増えてるなと思うんだけど、はい、
私も結構利用するんですけれども、うん、ふとあれ、キャンプって環境にいいんじゃないと思いまして、それこそキャンプの時はゴミを減らすように努めたり、なるべく少ない荷物で行きますし、それすごくいいなって。
やっぱね、うん、キャンパーもいろんな方いますけど、やっぱり自然を愛して、うん、で自然を汚さないようにしよう、
はい、
環境をね、悪化させない、悪くしないようにしようって意識してる人多いと思うんでね、
は
い、
そうですよね、
うん、環境デーなんだったんだね。
はい、うん、で6月はもう環境省が定める環境月間ということでしたので。
あ、そうなんだ。
はい、なので今月はちょっと環境のためにできることを意識して生活してみたいなと思いました。
そうそう、みんながね、一人一人がそういうことを意識すればゴミも減るし環境も良くなるとね、はい、ちょっとみんなで意識して今月過ごしましょう。
はい、はい、今月はそんな月にしたいです。
はい、はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
笹田優香です。さて今日はどんな話ですか。
はい、今日はですね、これからの時期には本当皆さん欠かせない、
はい、
虫よけのことについてね、お話をしたいなと。
どうぞ。虫が増えてきましたね、
うん、虫といっても様々なね、まあ、ムカデもあればブヨもあるし、うん、
はい、
それこそあの害虫とは決して呼べない昆虫、うん、全般もね、はい、嫌がる人もいるんで、
そうですね、
そういうことを含めて虫除けって範囲広いと思うんですけど、今日は特に蚊とかね、ブヨとかね、うん、そういうアウトドアで本当に悩まされるものについてのお話を特にしたいなと思うんですけど、
はい、お願いします。
まずね、これをお話する前に緊張って知ってるでしょ、メーカー、
はい、
ね、あの蚊取り線香の有名ですけど、はい、今ね、緊張のホームページをね、
うん、
開いてみたら、
はい、
虫除けと言ってみるのがね、本当の蚊取り線香から始まって、うんうん、キンチョールっていうね、
はい、
有名な殺虫スプレーがありますけど、それから始まり虫コナーズとか、うん、お肌の虫よけ、プレシャワーとかね、
はい、
もう本当にたくさん出てるのよ。
ど
れくらいの種あの虫よけ香リングとか、
はい、
これいい香りがするね、
うんうん、
これ小林の駆除だけに特化してるものとかね。
あ、虫ごとに。
そう、あとユスリカってなんていうの、結構浮遊してるようなちっちゃい、浮いてる、いっぱい浮いてるのあるじゃない、
は
い、
去年万博の時も話題になってたユスリカですね。
そういうものだけをこう特化してたり、
はい、
もちろんみんなが嫌いな G の話、うん、まあそういうのも含めて
、はい、
いろいろ防虫対策用品でこんなに出てるんだなと。
すごい数ですね。
で、あとやっぱりこれは非常に笑い話に済まされない、うん、マダニね、
はい、
やはりそのマダニに刺されると、うん、中には 命を、ね、落とすなんてことも最悪はあるというふう
に、アレルギーがありますからね、
いますんでね、
はい、
そういうものを含めてこんなにも数が出てるんだなということを改めて知ったんですが、
はい、
まあ、そのちょっと虫よけでね、自分もねいろんなものを試すのが大好きだから本当にいろんなものを試してるんですけど、
はい、
今日はね、虫よけスプレーって、まあ、虫殺虫剤だったり、虫を来なくするためのものだから、はい、皆さんどうしても成分が気になってなんか体に害があるんじゃないかなとか、
そうですね、
そういうこと気になる人多いでしょ、
はい、
ちょっとねそういうことの気にならない、まあ、さっき言った環境の話もしてましたけど、お肌に優しい、ね、ものもご紹介していきたいなと思うんですが、
ぜひお願いします。
まずですね、
はい、
虫よけスプレーっていうのは主に2つの成分からできています。
うん、
それは D とかね、イカリジンという成分なんですけども、
はい、
D とっていうのはだいたい古い歴史がある成分で、まあ、蚊とかブユ、アブ、ね、飲みもそうです、マダニもそうですね、うん、そういうものに効果があるということで、だいたい 30% の濃度で、6時間から8時間ぐらい効果あって、
あ、そんなにあるんですね、
うん、まあ、10% ぐらいに落ちると2時間から4時間と、だから皆さんそういう製品を買うときね、こういう濃度なんかもね、よく注意してみるといいなというふうに思うんですが、これはただ1個問題がありまして、12歳未満は 10% 以下の濃度を使用するなど年齢制限がある。
そうだったんですか。
うん、あまり高い濃度を使っちゃいけないと書いてるんですよね。
あまり意識したことがなかったです。
で、イカリジンがね、2015年に日本で承認された新しい成分で、比較的最近こうイカリジンを使ってる製品が多いと思うんですけど、これね、年齢による使用制限もありません。で、赤ちゃんにも使いやすいと、
あ、それはいいです
ね、いうことなんですが、
はい、
まあ、それでもイカリジンという、ね、化学物質ではあるので、そういったものを含めてちょっと自然にこだわりたいという方は最近多いと思うので、
はい、
そういう方にご紹介させていただければと思います。
はい、
その製品がですね、
はい、
アウトドアボディスプレーというやつなんですが、
アウトドアボディスプレー、
そう、はい、例えばですね、フレーバーは2つあるんですけど、今日ご紹介するのはこのアウトドアボディスプレーエクストラ、
エクストラ、
うん、
強そう、
シトロネナという、ね、成分がありまして、
はい、
自然由来成分 100%、
はあ、はい、
うん、だって自然由来ってそんなの虫除けできるのかと思うけど、
う
ん、
そうですね、
これね、俺もねいつも使ってるの、
はい、
で、例えばワイン用のブドウの収穫とかお手伝いに行く時も、うん、
はい、
できるだけそのブドウとかにあんまり悪影響を与えようにないようにということで考えてこれを使ってるんですけど、
はい、
本当にね刺されない、これで、
効果も抜群なんですね。
なんか今までの、うん、まあ、コンビニとかで売ってるようなねものに比べたらはるかに効果高いんじゃないのかなというぐらい感じるぐらい非常にいいものだと。
へ
ー、で、まあ、100% 自然由来成分ということですので、はい、赤ちゃんとかお子さんにもね使えるし、はい、これね超おすすめです。
はい、
うん、これ使ったことない？
あります、今画像を見させていただいて、
うん、
私もその収穫のご一緒させていただいた時とかにこちら利用させていただきました。
だよね、これって香りもいいよね。
うん、はい、
なんだろう、ミントのような普通のそういった香りのもありますし、うんうん、これはちょっと そっちの香りじゃないと思うんですけど、で、また今年ねニューデザイン、ニューボトルのサイズになったということで、うんうん、これちょっと新しいパッケージ初めて見ましたけど、なんか持ってても、
はい、
普通のアロマしか見えなくない、
うん、はい、
うん、こんなものもね出てます。皆さん何て言うんですかね、さまざまなこう体に合うとか合わないとか、うん、虫によって合う合わないとかいうのあると思うんですけど、これは本当ね香りもいいし、
はい、言
ってもなんかそういう防虫スプレーが苦手な人でも、うん、アレルギー的な、ね、苦手な人も、はい、そういうものは起きない、起きづらいし、う
ん、私肌が弱いのに自然由来のものとかすごく使いやすくていいですね、うん、
でしょ、
はい、
うん、で、うん、それでも今度ね、なおかつ刺された場合のちょっとお話もしたいなと思うんですが、
うん、大事です
ね、蚊ぐらいだったらね、
うん、
これも虫刺されクリーム、おすすめはちなみに無比、
はい、
うん、そういった虫刺され鎮静化する成分多いということで、うん、
クリームタイプのものですね。
そうそう、クリームタイプの、あれはいつも使うともうなんか
かゆみが、は
い、ちょっと忘れちゃうぐらい
忘れちゃいます、ね、一気にかゆみが引いて、う
ん、まあ先ほど言った蚊だったらそんなんです、うん、効果があるんですけど、はい、それこそあのブユとかブヨとか
厄介なんですよ。跡が残ってしまうので、うん、
跡が残るし本当腫れるしね、
はい、
そういった時におすすめしたいのは、
はい、
ドクターヘッセルという会社が出してる、
はい、
インセクトポイズンリムバー、
ポイズンリムーバー、
ね、はい、ポイズンリムバーってのは、まあ、他のメーカーからもいっぱい出てますけど、うん、ちょっとこういうね、なんていうかな、これはサイズ的には注射器をちょっと大きくした感じ、
そうですね、うん、
大きい注射器みたいな感じです、うん、値段もね、あのそんな高くない、1430円ということで、はい、なんとこれは毒液を、そういった害虫が持っている毒液を吸い出すものなんです、はい、
吸い出すことができるんですか。
そう、俺なんかももちろん使ったことあるんだけど、はい、これはですね、例えば刺された後に、うん、まあ患部をきれいに洗います、
うんうん、
で、毒液を吸引作用がある道具で、はい、まあ、簡単なんだけど、あの本当にこの器具を当てて、うん、その吸引器、だから注射と逆の理屈だよ ね、
そうですね、はい、
それで吸い出すと毒液が一緒に吸えると、
うん、
で実際患部に当ててるものについては何度でも取り外して洗うことが可能なので、
はい、
再利用もできるというのが最も便利なんですけど、
はい、
これ結構ね歴史が古くて、この会社は、
うんうん、
もう発売されてからね40年にということで、これちなみにデンマーク製なんですけど、はい、世界中で活躍してるんだよね。
へえ。
だって日本なんてそんなにね、うん、あの刺されたらまずいねみたいな虫ってそんなに日常と、はい、都市にいるわけじゃないでしょ。
そうですね。
やっぱりあのそういった地域を抱えている国とか、
うん、
は大変な問題だと思って、
はい、
こういうものを常備してるというのが結構標準的なアウトドアの、ね、
うん、はい、
鉄則だったりするので、今日ちょっとそういった製品もご紹介させていただきました、う
ん、刺された時すぐ利用するものがいいんですか。
できるだけ早い方がいいと、うん、だってこれを使わないで放置しておくと、うん、毒液が血液に乗って体中に回っちゃうと、うん、やっぱりさまざまな害が起きるので、うん、その体中に回る前に毒液を吸い出すと。
なるほど。
ただこれをやったからもう病院行かなくていいとか、うん、何も問題ないよってことじゃなくて、やればそのよりひどい悪化するのを防げる、う
んうん、あくまで応急処置、
そうそうそうそう、万が一毒を持ってるような、はい、と思われるものに刺された噛まれたなんていう時は、うん、病院に駆けつける間にこれをやって、
そうですね、
でちゃんと病院で見ていただくということが大事だなというふうに思いますね、
は
い、
値段もお手頃なので1台持っておくといいかもしれないですね。
そう、あの値段がね1400いくら、これ安いじゃん、
はい、安いですね。
これぐらいだったらね、1430円だ、
はい、
ユーカなんて色白いし肌弱そうだから、ね、ちゃんと持ってた方がいい、
ね、もう早速ゲットしておきます、
うん、はい、
ではここで1曲お送りしましょう。ジメッとするこの季節に爽やかな気分になれる1曲を選びました。松田聖子で青い珊瑚礁。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、ちょっとね、外飯紹介の前に松田聖子の青い珊瑚礁が頭の中ループしてるんでちょっとその曲を聴きながら作りたい外飯、
はい、
何
でしょうか、
今日はですね、
はい、
柿崎流チャーハン。
柿崎流チャーハン、
うん、チャーハンはチャーハンなんですが、うん、柿崎流とあえてしたのは、
はい、
ちょっと人とは違う作り方ということでご紹介をさせていただきたいと思います。
気になります。
でもね、別にあの難しいことでもないし特別な道具が必要なわけでもないので、
はい、
まあ、あ、聞けば、あ、そんな簡単なことなんだと思うかもしれないですけど、
はい、
まず用意するのは無洗米です。
無洗米、はい、
うん、まあ、量はどれぐらいです、食べたいだけの量だと思うんですけど、
はい、
で卵、
はい、
であと好きな具材ということでネギとか、まあ、チャーシューとか、
はい、
あんまり俺はそれ以上の具材は好みじゃないんで自分は入れませんけど、はい、まあ、エビ入れたい人とか、
うん、
それは自由にやってください、
はい、
それであと必要な調味料が、
はい、
醤油、
醤油、
うん、あとハイミーとかあの味の素みたいな、うんうん、ちょっと旨味調味料っていうのかな、
そうですね、うん、
そういうもの、それからあとはあの鶏ガラスープでもいいし、
はい、
ウェイパーみたいな、
うんうん、
あのそういった中華味万能中華スープみたいな、
はい、
そんなもので何でもいいです。それをちょっと用意していただきます。
無洗米というのは炊く前の、
ん、無洗米ってあの研がなくていいお米、
はい、
うん、でそれからあの必要なニンニクですね、
うん、
ニンニク結構重要です、
はい
はい、じゃあどうやって作るかということなんですけど、うん、フライパンにを熱して、
はい、
ごま油を引きます、はい、でそのごま油にかなり細かく刻んだニンニクを低温でゆっくりとこんがりとやります、
うん、
あんまりね焦がしちゃダメ、ね、
うん、
でかといって生でもちょっとニンニク強くなりすぎちゃうので、
はい、
いい具合にこう茶色くなるように時間をかけてやってください、
はい、
でそしてその後にさっき言った無洗米、いわゆる生米、
はい、
をそのまま入れます。まあ、食べたい量だけ、
はい、
うん、まあ、じゃあ2合にしましょう、
うんうん、
2合入れてそれをやはり弱火でじっくりと炒めます、
はい、
まあ、お米が透明になるぐらいね火が通ればいいと思います、
うん、はい、
そのニンニクとごま油でお米を炒めると、
はい、
で塩をちょっとパラパラ、
うん、
胡椒をパラパラ、
はい、
パラパラ程度ね、まあ、しょっぱくなっていけないけど、はい、パラパラで炒めたら今度はだいたいお米2合だとしたら同じ量の水プラスアルファだからまあ倍というか同じ分量のさらにもう一杯ぐらい、うん、ちょっと多めにね、
はい、
うん、その辺に中華スープの素を入れていただいて、
はい、
蓋をして10分間、
はい、
弱火ですよ、
はい、うん、
10分間で一度開けてそこに、まあ、何か今度具材を入れたければ具材入れます、
うん、はい、
またさらに蓋をして今度5分間、
はい、
そしたら今度完全に蓋を取ります、
はい、
でそこから卵を割り入れて、
はい、
今度は火を強くして炒めるだけです、
はい、
で今のそもそもフライパンを使ってるんで、はい、そのまま炒めればいいフライパンで、
あ、そうですね、
うん、はい、で、まあ、こんがりとお焦げもできるし、
うん、
でちゃんとお米に火が通ってます、
はい、
で蓋を途中から開けたのでべちゃっとしてることもなく、うんうん、比較的こう油の効果もあってパラパラのチャーハンが、
すごい。
でこれを、
はい、
まあ、結構前からやってるんだけど、
うん、
人に振る舞うと、
はい、
みんな美味しいと、
で
もうこれ以外食べたくない、まあ、かくいう自分も、
うん、
チャーハンをもし自分で作るんだったらこれを食べたいかなというぐらい普通の炊き上がったご飯に対して炒めて作るよりも段違いに美味しい、
うん、はい、生米から作るチャーハンは初めて聞きました、
うん、別に何の手間も大してなくて炒めると言っても、うん、まあ、2分ぐらいでしょ、
はい、
弱火で炒めるで、まあ、お米プラスアルファぐらいの分量のお湯というか、
うん、
あのスープでやってもらう、
はい、
で、まあ、あの旨味調味料好きな人が多いんでね、
うんうん、
好きな人は多め、あんまりいらない人はそのスープに入ってるだけの旨味って、
はい、
多分十分だと思うんで、
うん、
それでやっていただくと、
はい、
あとはさっき言った塩コショウだけ、
あ、
それだけ出てきちゃう。
でも難しそう。
いやいや難しくはないんだけど、
はい、うん、あの全部塩梅が難しそうですね、
うん、あの一番いいのはフライパンでお米炒めて、うんうん、そのままフライパンで炊くでしょ、
はい、
である程度こうちゃんとお米が炊き上がって、うん、開けて卵を割り入れて、あの、まあ、ネギとかもね入ってね、はい、でそこでそのフライパンでそのまま炒めるでしょ、
はい、
でそのままフライパンごと食卓持っていくでしょ、
はい、
でそのままお皿なしで食べるでしょ、
はい、
ワイルドだし出来たてで美味しいじゃない。
いいですね、
うん、
洗い物も少ないですし、
ああそうね、環境のために、うん、
はい、
あの紙皿とかそういうの捨てなきゃいけないからね、はい、そういうのも出ないようにできるだけワンパンというのかな、最近よく言う言い方だとワンパンで、
うん、
全て完結すると、
はい、
あのコツは、
うん、
トータル15分ぐらいそのお水を入れてあの蓋をして炊くんですけど、
はい、
あんまり強火でやっちゃうとダメだし、
うん、
だいたい水分が早く飛んじゃうんで、
はい、
あまり密閉されてない分だから弱火でやるということと、
はい、
最後は蓋を取って最終的に炒めないと、
うんうん、
今度火が通り過ぎちゃう、
はい、
ベチョベチョしちゃうということだけが気をつけるポイントだと思うんで、ちょっと皆さん今度試してぜひ はい、やっていただければなと、
思います。私もやってみたいです、
はい、試してみてください。
作れるかな、はいはい、それではここでもう一曲お聴きください。今週末の遠出を計画しているあなた、願いを込めて、ドリームスカムトゥルーで晴れたらいいね。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、これから虫が増える季節ですので、うん、先ほどもご紹介した無比アルファ EX、うん、そしてポイズンリムーバーは常に持っておきたいなと思いました。
そうだね、はい、安心になるしね、
はい、
まあ、ただ環境に配慮してね、あまり使いすぎないようにしましょう、
うん、そうですね、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。